今週の少年ジャンプを読む2023年25号、その2はそれ以外の作品について触れたいと思います。
はい。
で、関東カラーのワンピースで。
はい。キングって骸骨に掘られたものをルフィが抱えてるというかっこいい表紙ですね。で、見開きの扉絵が、女性キャラ大集合で、ほぼ水着みたいな感じで、もっと水着にしてもよかったのにと思いましたね。すごい良かったですね。
夏って感じ。
これは、小田先生の性癖がしっかり現れてるというか、ナミのその下半身の描き方、わかりますか？
わかります。
ヤマトの横乳。はい、大変良かったと思う。さすがその今ジャンプ連載陣の中で最もエロいとされる。ピエロ漫画としてのワンピースもありますから。
なんか太ももブームみたいなのが来てんのかな、今って。
太もも太いブームもありますよ。
肉付きを良くするタイプの作品増えてるんですよ。グリッドマンですとか。
エロ業界全体がそうなんで。
うん。で、逆におっぱいは隠してるじゃないですか、これって。横乳してたりしてるけど、はい、なんか全員シャツみたいなの着てるっていう。
まあ、それはなんかさじ加減にしたのかもしれないですね。まあ、それをやるとブリーチになってしまうんで。ブリーチにはなりたくなかったんです
よ。ああ、巨人アピールはしたくないみたいな。
はい。まあ、本編的には、マリージュアで何があったのかっていうことがサボから語られてるっていう先週間の引き続きなんですけど、割とその世界の秘密に、ワンピース世界の秘密に迫るところに行こうとしているというか、まあ、コブラとゴロウ星が対峙して話し合ってるっていうところで、ネフェルタリー家の話ですね。まあ、なんか詳しい話を今ここでしても、あらすじを言ってもあれなんですけど、まあ、要はなんか先代の、王様、王女ですかね、女王か。女王のところからちょっと何かおかしなことがあったぞっていうところで、コブラが告発というか、質問を投げかけているっていう、それが多分世界の核心に迫ることになるんでしょうね。で、イム様が出てきまして、からの玉座に座るっていう。で、リリーっていうのがその、初代女王、初代というか先代、何代か前かの女王ですけど、の名前をイム様が口にしているっていう、これはリリーの顔見知りなのか何なのかっていう。で、リリーが確かビビとウリ二つなんですよね。その辺とかもなんか出てくるんだろうなっていう、はい、興味深い回でした。はい。
白星が捕まってるじゃないですか。
はいはい。
しばらく。エロいですけど。
もうただ正しい読み方じゃないですか、やっぱり。ジャンプを読むのにエロがないとやってられないですよね。
はい、でかいです。
野生少年の、はい。
その巨大女、ね。か弱くてエロく見えるっていうさ、すげえ不思議なカットっていう。
巨大女っていうジャンルもありますから、
ね。ああ、ジャンプも増えてますよね、確かに。
まあ、エロのジャンルでね。
うん、
はい。いいんじゃないでしょうか。
なるほど。
はい。
で、次が、一応ヒロアカに触れときたいんですけど、
はい、
今週もページ数が少なくて、
12
ページとか、表紙も含めて。
ま
あ、多分これ、先週と今週で1本だったんでしょうね。それをなんか、どうなの、作画カロリーがあまりにも高いために、なんか、このペースで行くのか、それともたまたまだったのかがよくわかんないっていう。
そうですね。センターカラーだったんですけど、トガちゃんのエロい描写、してくれてるんですけど、もうちょっと服が脱げてもいいと思うし、もうちょっとリアルな、ちょっとこのタッチだとあんまりその肌の質感というか、肉体の質感がちょっと伝わりづらいんで、もうちょっとエロく、もうちょっとツイッター、自身のツイッターに寄った書き方にしてほしいなと思いました。
なんか今日エロの話ばっかしてるな、とか。
はい。
まあいいや、とりあえずで、ちょっと戻ると、新連載ちょっと全部触れていきたいなって感じなんですけど、
はい。
名の陰陽師が第2回。
ま
あ、前回の続きで、なんか学校が戻ってるっていう。で、前の読み切りの時の設定でもありましたよね、確か
に。
で、なんか次々と敵が襲ってきてっていう話。まあ、どうなんでしょうね。なんか割と順調にいってるって感じなのかな。
まあ、そのなんかやっぱり、なんていうんですかね、敵と戦う系、派手に敵と戦って建物壊すぐらい戦う系の漫画だと、やっぱり整合性を持たせるためにどうするか、あるいは持たせないのかっていうところはあると思うんですけど、まあ、持たせる方向にしたっていうことですよね。普通こんなに暴れてたら、主人公たちが異能力者だってバレんだろみたいな、っていうところに整合性を持たせてるっていう。いや、なんか悪くないと思いますけどね、そのヒロインもエロいし。
はい。あと言ってください。 で、まつ、で、次が天幕記念版。
はい、これが今日本当にビエロ漫画のヒロアカワンピを超えて、ジャンプ連載陣の中で一番にやはり到達したんじゃないかっていう。
女優さんも水着
さすが佐伯俊先生っていう。ですよね。相馬を描いてた人だけあるっていう。全編ヒロインが水着を着て、ビキニを着ているっていう。
まあ、確かにエロいとも言えるけど、でももっといける気もするって感じがします、ね、
ちょっとなんかわかんないですけど、ここで、人気投票を持っていこうっていうか、連載を安定させようというか、なんかいくらでもこういうのは書けるよみたいな。
手のひら。
前科の方法じゃないですか。
まあ、確かにこの漫画女の子可愛くなかったら読めないですもんね。結構そこは絶対面白くしないといけないから。
そうですね。
インパクトは外せないっていう感じなんだろうね。
アクタージュもそうでしたからね。女の子は可愛いっていう。
これ自体が、ね、本当 PV みたいな感じになってます、ね。暗いさん。次がドリトライ。
はいはい。
まあ、第3話で。まあなんか戦後を舞台にした検討漫画ってことで。
どんどんめちゃめちゃその作者も巻末コメントで触れてるんですけど、松井先生本当にありがとうみたいな。習った技術めっちゃ使ってます。すいません。元足なんですよね、足さんと。すごい松井優勢の作画感が強くなってますよね、どんどんどんどん。
ぐっと上で、ごついてる、キャッチみたいなみたいな。あと、監修ちゃんと入れるみたいな。
本当、明日のジョーって感じですごい俺はいいと思いましたね。今読んでる人たち、子たちが明日のジョーなんてほとんど知らないだろうから、全然成立するというか。
松井先生風に言うと守備力がめっちゃ高いって感じがしますよね。今のとこは。あと一つが、なんだっけな。キルアオだ。
はい。
なんか学園漫画として順調に進んでるって感じで、なんか主人公が家庭科部に入るみたいなんですね。で、なんでしょうね、なんか、この4つってだからさ、方向性が微妙に全部違うけど、今あるジャンプ漫画と、の、なんか、と、なんていうの、敵対してるというか、仮想敵みたいな感じで出てきてるって感じがするんですよね。
そうですね。だからジャンプは古くから元ある連載の作品にぶつけるような形で、ジャンルをぶつけるような形で新連載を持ってくるんですけど、まあ、例えばヌエの陰陽師だと、まあ、妖怪物だから呪術言えるだろうし、天幕キネマは、まあ、なんでしょうね。あかね話ですか、その、要は。
アクタージュとかの系譜ですよね。
まあまあ、そうですね。今ある連載で言えば、その芸術的な、ものをテーマにしつつ、バトルをどう描くかっていうことで言えばそこに当たる。まあ、ドリトライはあれなんですよね。ジャンルは被ってなくて、スポーツ漫画からその戦後成り上がりっていうところだから、まあ、被ってない。ただ、その見た目ビジュアル感が、逃げ上手の松井先生と被ってるぐらい。で、キルワは、その、殺し屋物なので、坂本デイズ。
ああ、
桜
さんちも被ってるっていう。
うん。
まあ、なんかとりあえず、なんか、殺し屋主人公にするやつは増えてるよね、ダッチさっきして。
ヨザクスさん一応スパイなんでしたっけ？
はい、そうそう、うん。でもなんか特殊技能を使って、なんかそのミッションやるみたいな感じだった。その裏稼業の人ですよね、殺しやってるよりは。闇稼業というか。
増えてますよね。
まあ、スパイファミリーとかの流れっていう、
正
体隠して潜伏するとかも。
現
代人はやりやすいんだよね、
そうですね。俺はこの中で言うと、ドリトライ、天幕キネマかな。
ああ。
ヌエの名字も悪くないですけど。キルアオだけなんか普通だなって感じです、ね。
俺意外にキルアオ好きだな。
あ、本当ですか。
この普通感がなんか入りやすいっていうか。まあ、今後どう転がしていくかにもよるんだろうけど。なんか日常それはちょっと保ってほしいなって気がする。で、次どうしようかな。で、まあ一応アンデラ言っておきましょうか。
はい。アンデラはフィル君編をまあやっていて、まあ、結構久しぶりにちょっと分かりづらかったですね。はい、アーティファクトが出てきて、その、エントラスター託すものっていうアーティファクトが、これまで使用したものの感情を力に変えるアーティファクトを使うには自身の体を捧げる必要があり、使ったものは一度で感情を吸い取られ、廃人とかす。使うにはリスクが大きすぎるアーティファクト。しかし唯一フィルのアンフィールだけはそのリスクを踏み倒せる。ちょっと理解に時間がかかりましたね。
もうエンドくさい。久々に出てきて。
そうですね。まあでも今週でも、だいたい冬編終わりじゃないかな。
そうだろうね。四五巻、四五話って感じかな。まあ、順調に駒運びが進んでるって感じですね。
はい。あとその次のページに、ジャンプ新世界漫画賞の結果が発表されてるんですけど、 米島優ってものかな、19歳京都の子、異星人の隣にいるということっていう漫画がすごいディスコミ感、上柴理事先生のディスコミケーション感があって、すげえ良かったです。
あれそうなんだ。
ジャンプラで読めるから読んでください。
あれ新人賞だったんだ。
うん。はい。
で、次は一ノ関の大罪。
ちょっとなんかどうでしょうね。このまま終わっていくとしたら、作品の評価が下がりそうですね。
結構辛い戦いですよね。現実に戻ってきたかいっていうかさ。
うん。
で、なんか。
あ、でもなんか変なとこあったから、ひっくり返すと思うんですけどね。
これもしかして夢の中に戻ってくるんじゃないのかな。
うん。
現実が辛いと思って夢に戻ってくか、うん、夢の中の問題をさらに解決、これからするとかさ。
うん。
現実に戻った
う
と。
うん。
おじいちゃんたちの問題が結局解決してないってことですよね。
うん。
そこら辺、で、もう一個で妹が、成長して妹が出てきて、お前のせいだみたいになじる。
かわいいですね、妹。
病んでるよね、引きこもってんじゃねえのかな、うん、この感じだとっていう。
うん。
うん。記憶喪失になった理由は明らかになってないんですよね。うん。
そうですね。
そこの事故でなんかお兄ちゃんがなんかやらかしたっていう。
うん、
そのショックに耐えきれず、なんかもう一回夢の世界に戻っちゃう可能性もあるのかなって。う
ん、はい。で、最後ですか、逃げ上手。
あ、逃げ上手、はい。
はい。これがなんか、まあなんか、お父さんが、とされる人が亡く死んだっていうことで、心象突入ですよね、もうこれね。うん、髪型も変わって、うん。一応逃げ合わせたけど、軍はほとんど亡くなって、子供たちだけになったみたいな。
RPG みたいになってくるんじゃないのかね、だから、ここから。
うん
うん、あと、中仙台の乱ってのを、要するに名前残したってことを逆説的に証明してるっていう。
うん、
なんかやっぱ勝利の解釈を、歴史における勝利の解釈を変えていくんだなっていうのはよくわかる回でした、うん。
じわじわ面白くなってるなと思いました。
はい。